医療と介護の窓、みんなで育てよう地域医療のコーナーです。今日はスタジオに特定医療法人博愛会一ノ関病院理事長兼病院長、さらに一ノ関在宅緩和支援ネットワークアイザックの会長でもいらっしゃいます佐藤隆二先生にお越しいただきました。佐藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
隆二先生にはスタジオによくお越しいただきまして、リレーフォーライフジャパン岩手の取り組みについていろいろお話を伺ったりします、今日はこれ収録なんですけれども、収録後にいよいよこのリレーフォーライフジャパン岩手の、今年のイベントがありまして、今放送されている頃にはですね、これも終わっている、
ね、
気になるかなと、はい、いうところなんですけれども、先生、このリレーフォーライフジャパン岩手ね、取り組まれたのきっかけっていうところから今日はちょっと聞いていきましょうか。
ああ、そうですか、うん、取り組んだきっかけというのはやっぱ、自分が関わってたっていうか、がん患者さんと、まあ、病院では見ることがある多いんですけども、はい、でもやっぱ生活していく中でどうやってその患者さんを支えていくことができるのかなって考えて、でも何もできないでいた自分がいた時に、芦屋で2007年にやられたリレーフォーライフの、映像を見て、はい、あ、これだと、自分がやんなきゃないのはこういうことなんだというのを気づかされて、まあ、実現するまで数年かかりましたけど、はい、
多くの皆さんの、ね、その支えというのがあって、はい、この一ノ関の地でもね、もう恒例のイベントといいますかね、はい、そのように認知されるほど、多くの皆さんに支えていただいているイベントです、はい、参加されている方に、ね、よくお話を聞いたりするんですけれども、はい、何かこう勇気を分けてもらったりとか、
はい、
それから次に向けてね、私もこう頑張っていくっていう、その一歩を踏み出すことができたなんていうね、そういった一言をこういただけると、はい、病気のそのね、治療っていうところを、その一人だけではなくって誰かこう仲間がいるんだなっていうところと、
はいはい、そうですね、
ね、それをこう実感するっていうのはすごく大事なんだなっていうのをこう感じるんですね、
はい、だけどその通りですよね、仲間がいる、一人じゃないんだっていう思えればいいのかなと思ってますし、はい、
なるほど、さまざまなその医療を進めていくにあたってね、そういった先生とそれからまあ患者さん自身、いろいろねこう手を組んで病気に立ち向かっていくっていうのがすごく大事だなっていうのを、先生とお会いするたびにね、いろいろこう教えていただくような感じがいたします、さあ先生は一ノ関病院の理事長兼病院長でいらっしゃるんですけれども、先生は専門はどういった分野の先生になるんでしょうか。
まあ、緩和医療科として活動していますけど、
はい、
まあ、緩和医療、緩和ケアというのが最近よく出てくると思うんですけども、
はい、
まあ、その人を全体見るというか、その人の生活を支える、そういった医療と考えています。
そうなんですか、はい、緩和医療よく聞きますよね、
はい、
一ノ関病院にもありますし、それから県立岩井病院にもその緩和医療科という、
そうです
ね、
はい、
そうですね、この医療、緩和医療科という科自体は結構昔からずっとあるものなんですか。
古くはあるんですけどね、はい、まあ、東北の方に根付き始めたのは、まあ、最近ですかね、はい、
でこういった緩和医療に携わっている皆さん、それから支援されている方々というのが、ネットワークというのを組みまして、はい、アイザックというこういった、ネットワークを構築しているということで、その会長でもあるのが佐藤先生ということですね、
はい、まあ、はい、そうですね、まあ、言い出しっぺだったというのがあるんですけど
なんですか、はい、まずはじゃあその一ノ関在宅緩和支援ネットワーク、どういった感じのネットワークなのかというご紹介からお願いいたします、
はい、まあ私一ノ関来たのが平成17年だったんですけど、
はい、
まあ、なんとかやっぱ緩和医療についてこう地域にお手伝いできないかっていう発想から始まって、まあ、同業の先生方とかいろんな人たちに声かけて、平成19年の3月に今の、まあ、一ノ関在宅緩和支援ネットワークを最初に立ち上げたというか、そういった経緯で、まあ、7年 立ちますね。それから
なるほど、はい、関わっていらっしゃるのがこの一関地域の医療関係の皆さんと、はい、
そうですね、
から訪問介護ステーション調剤薬局、はい、また、介護支援をされている事業所さん、はい、それから保険行政課、いろんな皆さんでこれが構築されている、はい、ということですね。そうですね、はい、在宅緩和ケアとかで、ね、こういった言葉もよく聞くんですけれども、はい、その在宅緩和ケアというのは一体どういうものなのか、ここからでは先生教えてください、はい。
まあ、緩和ケアっていうそのものが、まあ、パリアティブケアとか、語源をたどるとラテン語になるんだそうですけども、実は雨とか寒さとか梅雨からこう体を守ってくるものが最初の語源っていうか、体をこう要するにあったかく包んでくれるものっていうのが緩和ケアの根源になってる
といます。そうなんですか、はい、うん、寒さの時にこう毛布をかけてもらうとか、そう、ね、そういった感じの、はい、なんか気持ちがこう緩やかになってくるような。
そうですね、
字もこう緩やかっていうのと、それから和むというふうに書いて緩和ですもんね。でこれがまあ医療のところに生かされていくと、これが在宅緩和ケアなんていう言葉が出てくるんですが、
緩和ケアっていうのは本来どの場面でもというか、その病院であっても緩和ケア病棟、ホスピスとか言うんですけども、とかあと在宅施設、そういったところで、まあ同じく質の高いケアを提供しましょうというのが本来の考え方なんですけども、
はい、
まあ在宅とつけたのは、まあ家に帰って最後の時を過ごしたいなとか、家族さんが家で過ごさせてあげたいなっていう時に、まあそれをこうお手伝いできればなということで、まあ在宅緩和ケアという名前をつけました。
なるほど、はい、まあ、これをこう行っていくには、もちろん医療関係の皆さんのそういった技術っていうのも必要ですし、また看護される側の皆さんのね、取り組みがあるかと思うんですけれども、その緩和医療っていうのは、例えば病気などでその痛みがあったりとか、こういったものっていうのをこうケア、柔らかくしてあげると言いますか、
うん、そうですね、うん、まあ医者だけではできるものではないし、はあ、一つの職種でできるものではなくて、やっぱいろんな職種が組み合わさって、スクラムを組んでこそ初めて成り立つものだと思ってますし、
はい、
はい、本当にこううちでこう過ごされてるその表情とか見るとすごくいいなって思えるところがまあまあありますしね、まあ医者でない職種の方、看護師さんとか入浴サービスとか、はい、お薬の説明に行く人たち、薬剤師さんですね、そういう人たちにもまた特別の笑顔を見せてくれると聞いております。
そうですか、はい、地域でこう連携してそういったネットワークを作っていく、まあ、これがまあ一関だけではなくいろんなところで取り組まれているところですが、特にもこの一関ではこの地域連携はどういった特徴があるんでしょうか。
まあ、本当にリレーフォーライフでもそうなんですけども、行政の方々も一緒にこうやってくれてるっていうのもありますね。そういうところはすごくあったかい、ありがたく思ってますし、はい、はい、
なるほど。先生、緩和医療を、ね、こう長くされている先生なんですけれども、その医療自体なんですけどね、その例えばがんの患者さんであったりとか、それ以外の病気もいろいろあるかと思うんですが、どのような医療っていうのはこう施されていくのか、具体的にちょっといろいろ教えていただいてもいいですか。
というかもう本当に基本的には緩和ケアの場合は、例えばがんを持っている患者さんいるんですけども、そのがんを治すのも医学ですし、まあ、そのがんを持って生活しているその人を支えるというのが、まあ、緩和ケアの基本的な考えなので、
はい、
とにかくその人がその人らしく暮らしが継続できるような形で支えていく
という。なるほど、はい、パッとその医療っていう言葉がついて聞いていると、まあ、どのようなこう薬をこう与えるのかなとか、はい、どのようにこう休んでいただくのかなっていうところばかりこう目が行きがちなんですけれども、うん、そこのベースになるのはやっぱりそれぞれの生活であったりとか、
そうですね、
家庭の環境であったりとかいろいろあるかと思いますので、うんうんうん、そこも含めていろいろトータルで見ていくのがこの緩和医療の大事なところ。
そうですね、はい、まあとにもかくにも身体症状は取らなきゃない、はあ、例えばもう痛みがあればその人でなくなっちゃいますので、とにかく痛みとか、まあ、身体的な痛みとか心の方の痛みとか、そういったのをやっぱ取れるような、はい、関わり方をしていくと。
なるほど、
うん、その上で生活を支えるというか。
病院でその、ね、あの医療が施される場合もありますし、今お話ありましたその在宅であればなおさらその家庭の皆さんとの、ね、そういったつながりっていうのもとても大事になってくるっていうお話がありましたけれども、うんうん、どうでしょう、その病院で の, その、ね、緩和ケアとそれから在宅での緩和ケアっていうそれぞれ、うん、その特徴っていうのがいろいろあるかと思うんですが、はい、特に在宅でこう、ね、見てらっしゃるところをこれまでご覧になって、うん、先生はどんなふうにお感じになりますか。
ですね、本当に病院ですと、まあ、私のところは一般病院なんで、うん、もう本当に味気のない病室で毎日単調な形で時を過ごしていくっていう印象があるんですけど、在宅に行ってこう伺うとですね、
はい、
根本的に違うのは医者じゃないんですね、客人なんですね。
あ、先生が
私がゲストなんですね。まあ、そんな中でホストの患者さんがおじゃこの願いエンドが、そういったので、こうので全く立場が違うのと、まあ、うちの様子を見るとその人のやっぱこう生活、歴史、その人の今までこう生きてきた、
はい、
そういった様子が伺われますね。ということは、
ね、
そういう意味ではすごくこう我々にとってはもう新鮮っていうか、はい、
なるほど。その患者さんご自身もその自分らしいその生き方であったりとかっていうところをすごくこう家庭の中でも実感されていて、
ね、
病気に立ち向かっていく、はい、先ほどのそのリレーフォーライフジャパンの話もありましたけれども、一人ではなくって家族、はい、それから、お家にやってきてくれる先生も含めてですけども、はい、地域と一緒に頑張ってるんだっていうところ、はい、そういった気持ちがより高まってくるんでしょうね。
そうですね、そのやっぱ地域でというところがすごく大事なところかなと、はい、
なるほど。一ノ関在宅緩和支援ネットワークアイザック、まあ、ここが中心になりまして、まあ、こういった皆さんがね、家庭でまあそのような医療を受けたりとか、それからまあちょっと痛みをこう和らげたりとか、いろんなそういったね病気に立ち向かうというところをこう支援されているということで、現在では医療関係者だけではなく、さまざまな機関などがお互いに協力しながら活動し合っているということです。まあ、こういうふうにラジオでこの緩和医療の現状というのを皆さんに知っていただくというのもそうですけれども、先生も各地にいろいろこう出かけまして、講演会シンポジウムとかいろいろこうされてますね。
そうですね、まあ、出前病院出前勉強会とかもやらせてもらってますし、
いらっしゃる皆さんというのはまさにこれからね、またその介護であったりとか、それから、まあ、今は違うけれどもご家族がそういった病気になった場合にはっていう勉強される方もいらっしゃるでしょうし、まさに今当事者という方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、本当にそうだと思います。というか見とって見とる側で、そのまた見取られる側になるというのもありますしね。
いろいろね、これまでの先生もその治療っていうね、最前線でお仕事をこうされてきまして、はい、その中でその患者さんとのその向き合っていく姿であったりとか、いろんなものまたそれをね、地域全体のその医療っていうのを豊かにしていくっていうお仕事を今されているというのがこちらに伝わってまいりました。これから先もその普及活動ですとかいろんなのを取り組まれるということなんですけれども、こういった出前勉強会ですとかこういったのっていうのは先生にお願いしましたら引き受けていただけるものでしょうか。
はい、いつでも言っていただければ出ていきますんで、はい、まあ、本当にまあ、いろんな職種がこうタッグを組んでるっていうかスクラムを組んでますけど、
はい、
我々に恵まれてるのはやっぱ行政の理解があるということがありますね。本当に感謝してます。と顔の見える関係ということで今までやってきましたけど、
はい、
今度はどこそこの誰それさん、この人の病気はこんなんで家族背景がこんなんだからということで、まあ、互いにこう組むのが顔の見える関係からこう、なんていうか相手が分かる関係、そういったところにこう来始めてるなというのが今感じてます。
はい、 このコーナーの中でもいろんな形でね、その医療ですとか、その地域、まあ、ひいては地域づくりにつながっていくんでしょうけれども、いろいろここにねつながっていく、私たち自身もそこに関わっていくというのを番組でもお知らせしているんですが、まあ、こういった講演会、それから出前勉強会も含めてね、いろいろこの学ぶ機会というのを多く設けて、私たち自身がこの町をこう豊かにしていくために関わっているんだっていうところをね、改めて実感してもらえたらいいなと思います、一関在宅緩和支援ネットワーク事務局は岩井病院地域医療福祉連携室、こちらの中にあるということです、問い合わせの番号 23-3452 23-3452 番となっています。今日はスタジオに特定医療法人博愛会一ノ関病院理事長兼病院長、さらに一ノ関在宅緩和支援ネットワークアイザックの会長でもいらっしゃいます佐藤隆二先生にお越しいただきました。佐藤先生、ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。